マイズル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて先週末5月28日ですね、舞鶴では田辺城祭りが、開催されました。
はい、
お天気にもね本当にもう恵まれまして、暑いぐらいの、お天気だったんですけれども、本当にたくさんの、皆さんがお越しになってましたね。
高橋さん行かれたんですよね。
そうですね、ちょっとね、はい、お昼頃1時間ぐらいだけだったんですが、行ってきました。
はい、
実は意外とね、私は東舞鶴の、出身なんですけれども、そうしますとなかなか意外とこう馴染みがなかったりするんですね。
そういうもんなんですか。
そういえば初めてかもと思いながら、
は
い、
そうですか。
もちろんあるのは知ってるんですけれども、はい、なかなかこう行こうっていう風にならなかったりして、意外と東舞鶴の方そういう方多いんじゃないかなと思って、私も行ってみてこんなににぎわってるんだっていうふうに逆にっびっくりしたんですけれどもね。
じゃあ武者行列も初めて見られたんですか。
はい、
そうなんですね。
そしてこの、ね、FM 舞鶴もブースを開設していまして、そちらにもたくさんの皆さんお越しいただいて、この番組聞いてるよとか、そういう声もたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、もう早くも6月に入りましたね。
早いですね。
6月といえば、岸さんどうですか、どんな感じですかね。
梅雨
梅雨、ちょっとねそろそろ梅雨入りかなというね。うん、もう
でもまあジューンブライトもありますよね。
そうですね、そういうイメージもあります。
は
い、
ブライダルなイメージもあります。
私はね実は6月って結構ワクワクする時期なんですよ。まず一つはですね、高校生の、放送コンテストというのがね、あるんですけれども、その京都府大会、まあ、全国の府下大会などがこの6月から、始まっていきます。今年京都府の大会は来週末、10、11の2日間ですね、京都の宇治市の方で行われるんですけれども、私、高校生の時はもちろんこの、以前お話ししたかもしれませんけどね、放送部でこの大会出てたんですが、実は卒業した後もこのコンテスト京都府大会は、毎年欠かさず足を運んでおりまして、
一般の方も見れるんですか。
そうですね、見られますし、実は今このコンテスト卒業生、こういった私のような卒業生が、ボランティアスタッフとしてその運営の方にも、関わっていまして、本当にもうちょっと同窓会みたいな感じもありつつ、今全国にも散らばっているその京都府の出身の放送部員たちがまたスタッフとして集まってきて大会運営をしているというような、形なんですけれどもね。もうですから高校の時から毎年参加してますのでね、十何回連続で
、
放送コンテストに行ってるというような。
その高橋さんが高校生の頃は、そのコンテストの成績といいますかあったんですか。
一応京都府1位をいただきましてですね。
すごい。強いという表現がおかしいね。何でしょう、強い。
私の出身西舞鶴高校の放送部は、ずっと前からもう全国大会出場記録が、続いていましたのでね、ちょっと最近こう途切れ途切れにはなってしまっているんですけれども、またその母校の活躍ももちろん楽しみなんですが、なんて言いますかね、もうそのコンテストの雰囲気自体がやっぱりもう大好きなんですよね。自分のこう青春時代を思い出すといいますか、そんな気分でおそらくみんな全国から集まってきて運営に、参加してるんだと思うんですけれどもね。
すっごいその話でもなんか1時間ぐらい聞けそうな気もします。
そうですね、
すごい聞きたいですけどね、そのコンテストの内容とかね。
そうですね、そしてですね、
はい、
6月もう一つあるんですよね、
ね、
総選挙ですよ。
出た
今年は AKB48 の総選挙、グループの48の総選挙ですよね、今年はあの沖縄でね総選挙が、
そうなんですか、
発表行われるそうなんですよね。
なんで沖縄なんですかね。
今年は6月の17日にね、沖縄の豊崎海浜公園で、行われるそうですね。
あ、そうなんですね。
まあ、また今年もこう誰に入れようかなと、
毎年やっぱり高橋さんも入れてはるんですね。
一応1票は誰かにね、今年はまゆゆに頑張ってほしいなとこう思いながら。
あ、そうなんだ、うん、私あの子好きですよ、あのさやね。
あ、はいはい。ところがね、今年さよねは立候補してないんですよ。
え、なんで？
ね、ちょっとね、
そうなんです
か。あの数年前から立候補制になりましてね、はい、全員参加ではなくなったんですが、今年何人かね、そういったあの上位に入ってくるようなメンバーが立候補していない人がね、いるんですよね。あと柏木由紀さんなんかもね、今年立候補してないですしね。
いつも上位にね入ってはるんよね。
ちょっと今年はまたそういったことで違った動きに。なりそうな感じもいたしますがね、
楽しみですね、
はい、この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ではここからの時間は舞鶴市からの提供で舞鶴のイベント情報をお届けしてまいります。今日も3つ、ご紹介していきます、
はい。
まず最初は赤レンガフォークソング広場ということで、
はい、
今週末6月4日日曜日午後1時から、入場無料で赤レンガ4号棟で、開催されます、
はい。
出演はおじゃバンド、前座さん、そしてリズムのリズム岡目と恵子さんなどが出演されるということなんですね。
面白いお名前の、ね、バンド名ですね。
たくさんいらっしゃいますけどね、知っている歌が出てきたら一緒に歌ってください、参加型弾き語りライブですということでね、もう一緒に歌いながら懐かしい歌なんかね、楽しんでいただける。本当にこの赤レンガって、いろんなジャンルの、ね、音楽のイベントが、ね、毎週のように開催されてますよね。
そうですね、いいですね、フォークね。
フォークソング広場は6月4日の日曜日午後1時から赤レンガ4号棟なんですけれども、こちらがお昼に開催されまして、
はい、
続いて同じ6月4日同じく赤レンガ4号棟なんですが、
はい、
夜はジャズなんですね。
わー、ね、1日を通して音楽、
ね、ですから続けて楽しむこともね、フォークの後そのままジャズっていうこともできるわけなんですが、夜は赤レンガジャズワークショップボリューム113ということで、
もう113ですか、
113回開催されてます、毎月ね開催されてましたよね、はい。こちらも6月4日日曜日の夜7時から9時30分まで赤レンガ4号棟1階のフリースペースで、開催されます。こちらは入場料500円と、別途ドリンク代500円が必要と、いうことなんですけれども、毎月、ね、ご紹介しているんですが、こちら、毎月1回誰でも気軽にジャズを楽しんでいただける、ジャムセッションライブということで、
はい、
楽器を演奏される方は、やってみたい曲をエントリーすればセッションできるようにセッティングしてくださるそうですのでね、セッション未経験の方でもご相談いただければ楽しく演奏していただけるということです。もちろん聞いてみたいというね、だけの方も、カフェでゆっくりドリンクなど召し上がりながら、
はい、
ジャズに耳を傾けるということができますね。
フォークもジャズも何でしょう、あのこうスーッと入ってきますよね。
そうですね、
スーッとね、
なんかねこうちょっとリラックスできそうな、ね、で赤レンガのこのスペースの中で、
はい、ぜひぜひのびりとね
この、フォークとジャズ楽しんでいただきたいと思います、はい。さあそして先ほどからも雨の季節という、ね、はい、お話もあるわけですが、いよいよ、舞鶴自然文化園のアジサイ祭りが、来週の金曜日6月9日から、始まります、
はい。
一目10万本
んー、
これ本当に見事なんですよ
ね。私行ってびっくりしました、こんなに大きなスケールで
ア
ジサイが見れるとは驚きでした。
私もそのアジサイもびっくりしたんですけれども、私行った時なんかはその観光バスがね、もうすっごい台数止まっていまして、全国各地からそれこそね、
ア そうですね、
ツアーの一つにこう、ね、組み込まれてましてね、うん、たくさんの方がこの舞鶴自然分解のアジサイを見に来られているということで、ひょっとすると逆に舞鶴の方の方が行ってないんじゃないかなっていう気がしていますけれどもね、もったいないですのでね、近くにこんなにすごい
本当すごいですよねこれね、
名所があるということです
ね、びっくりしました私も本当に。
ぜひぜひねこちら行っていただきたいと思うんですけれども、6月9日金曜日からちょうど1ヶ月、7月9日の日曜日まで、朝9時から午後5時まで、最終入園は午後4時30分です、大人300円、子供150円ということですね。
うん、
で期間中ね、いろんなイベントも予定されています。
はい、
特に6月18日日曜日は、地場産テント市やミニコンサート、
うん、
ジャズやオカリナの演奏、大正ごとの演奏も行われるそうです。あと7月1日8日は、アジサイ挿し木教室もね行われますのでね、は
い、それこそ雨でも、あの雨に濡れてるアジサイも素敵ですよね。
そうですね、なんかすごくこう、ね、雨に似合う花っていう感じがね、
そうそうそう、本当
素敵、しますね。
でいろんな色もありますもんね。
アジサイの販売やまたカフェフローラの営業も、あります。ちょっとねこの自然文化園、舞鶴市の市街地からは離れて、いますので、アクセスは、駐車場も普通車100台、大型バスも15台、止められるということです。あとは、路線バスの方も東舞鶴駅前から自然文化園まで運行されていますし、期間中の土曜日日曜日は、引き上げ記念館まではあの観光ループバスにご乗車いただきますと、そこから、臨時のアジサイ号が自然分解まで運行されていますので、普段よりは、ね、本数が多くなります。だいたい行きは5本、帰りは4本の、バスが、1日運行される予定になっていますので、土曜日日曜日に、ご乗車の方はこちらをご利用いただければと思います。
はい、
で、以前の放送でもねご紹介してるんですが、かまぼこ手形という、はい、とっても便利で、そして記念にもなる、本物のかまぼこ板を使った乗車券なんですけれども、
はい、
こちら1000円で買っていただくと、往復の、バス代はもちろん無料になりますし、
はい、
入園料も無料ということですので、
入園料もですね、
もうあのこの行って帰ってアジサイを見るだけで十分、はい、お得になりますので ね、
そうですね、
ぜひこちらを買っていただいて、その他にも本当に特典がいっぱいのこのかまぼこ手形ですのでね。
そうですよね、ゴロスカイタワーなどもね入場無料になりますもん ね、 ね、
こちら1枚で舞鶴市内の観光が楽しんでいただけますので、
はい、
ぜひぜひこのかまぼこ手形も使っていただいて、この見事な、一目10万本のアジサイを、
うん、
ご覧いただければと思います。
はい、
舞鶴自然文化園のアジサイ祭りは6月9日金曜日から7月9日日曜日まで開催されます。ということで以上ここまで、舞鶴市の提供で舞鶴市からのイベント情報をお伝えしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。今もね、夏川りみさんの曲を聴きいただいたんですけれども、 いよいよ今月18日は
そうですね、もうすぐ、
はい、舞鶴の隣綾部市の中丹文化会館で夏川りみ&京フィルコンサート、この FM 舞鶴でもね、先日までこのプレゼントのチケットプレゼント受付してたんですが、はい、本当にたくさんの、ご応募いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、あの商品の方楽しみにお待ちいただきたいと
本当ですね、
思います
けれども、当たることを祈って、
ね、
はい、
もうチケットほぼあの完売しているようですので、あの本当に貴重な、うん、チケットになるかと思いますので、当たった方、またもうすでに、ね、はい、買われている方、うん、どうぞ、楽しんでいただきたいと思いますし、はい、私はもちろん、行っていきたいと思っております。
もういいお席押さえてるんですよね、
はい、一番前の真ん中のあたりでなんか騒いでる、はい、あの人がいたら多分私だと思いますので
高橋さんにも会えると、
まあ、そうですね、はい、私に会いたい方はあの 最前列までお越しいただければと
本当ですね、
思います。さあ、ね、本当に、6月これからのアジサイのね、祭りの方もぜひぜひ、
はい、梅雨ですけどね、いろいろとね、またその雨もこう、うん、 利用って言ったらおかしいですけど、そんな中お出かけもまた楽しいですよね。
そうですね、
雨の違 う, こうコースというか、いろいろ考え方がまた変わりますからね。
そうですね、屋内で楽しめる場所もたくさん舞鶴もありますし、ね、はい、例えばやはりね、世界記憶遺産の舞鶴引き上げ記念館ですとか、うん、はい、赤レンガ博物館とかもね、やっぱり見てみるとなかなかこう、珍しい展示物もたくさんありますしね、さあ冒頭ちょっとねお話ししてましたね、放送コンテストですけれども、本当にね活躍、西舞鶴や、はい、あるいは隣東舞鶴、そして北部地域で言いますとね、今隣の福知山高校結構どんどん強くなってきていると言いますかね、成績がとてもいいんですよね。そういった北部の学校の活躍も楽しみなんですけれども、放送部の、ね、コンテストってなかなかこう皆さんに、ね、イメージしにくい部分はあると思うんですが、主な部門としてはこう、学校内のニュースを原稿を作って時間内に読んで、その内容やアナウンス技術を評価されるというものなんですが、実は全国大会、東京で行われまして、最後決勝10人に残りますと、NHK ホールのステージに
すごい
立つことができる。
いや、それだけでも貴重ですよね。
そうですね、そういったもう放送部にとっての本当に甲子園というような、大会なんですよね。
やっぱり出た人にこう聞くっていうのはすごい細かいことが分かるんですね。
そうですね、
高橋さん実際に、ね、コンテスト出られてますからね。
私として個人的にはね、まだまだその例えば本当の甲子園なんかと比べるとね、注目度が低いと思いますのでね、もっともっとたくさんの方にね、こんなすごい大会があるんだっていうことを、ね、
とっても興味深いです。
本当にねレベル高いです、全国でね10人に残る人たちなんてね、もうプロかと思うぐらいのアナウンスがどんどん聞くことができますのでね、
やっぱりそういうのでこうトップの方に行かれるとその後の、
やっぱりそこから ねアナウンサーになられている方も結構いらっしゃいますね。実は本当の高校野球の甲子園のね、開会式や閉会式のアナウンスもこういった、放送コンテストの、全国大会あるいは兵庫県大会での、上位の方がアナウンスされてますので、そういったこともね開会式見られてますと、聞かれることもあるかと思います。
そうですね、
はい、さあ、そろそろ別れの時間になりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。梅雨の季節ということでね、ちょっとまた雨、心配ですけれども、そういったことも吹き飛ばして、また雨の季節だからこそ楽しめるイベント、楽しんでいただきたいと思います。
はい、
番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。